ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて11月ももう終わろうとしていますが、お塩先生よろしくお願いします。先生スイッチ押しといてください。はい、ありがとうございます。
失礼しました。すみません、声入ってませんでしたね。
大丈夫です、よろしくお願いします。はい、さあ11月ももう末なんですけども、はい、今日のお客様をまずご紹介いただいて、はい、イベントの
そうですね
お話をしましょう。今日は、
はいはい、本日のゲスト理事、空知歯科医師会幹事でございます。幹事、新十津川の平山歯科院平山高明先生、
はい、はい、よろしくお願いします。
先生よろしくお願いいたします。はい、新十津川の美味しいお水で、はい、てか美味しいお米で育ったからそんなにお肌が綺麗なのかっていう話をさっきしてたんですけど、もう毎回この話してますよね。
毎回この話です。
本当に羨ましいくらいのキメの細かさで。
何でしたっけ、新十津川のあの米のキャラクター、
米蔵くん、
米蔵くんみたいなお肌ですか。
あ、そうだ、トゥルンと、
トゥルンとしてる。
でも米蔵くんはね、モフモフなんですよね。
そうなんですか、ね、変わったことないです。
あ、そうなんですか。私結構いたらこう触っちゃうんですけど、モフモフなんです。はい、さ、お酒の瓶を持って、
そうですね、
そうです、そうです、はい、日本酒の瓶を持って、うん、はい、はい、さあ、ですね、今週末ちょうどあさってになりますか。
はい、29
ですね、
土曜日です
よね。土曜日ですね、空知歯科医師会さんのイベントがあるんですが、はい、それについて教えてもらっていいですか。はい、
ハートフルフェスティバル、毎年やってる行事なんですけれども、うん、
はい、
まあ、去年までは、滝川の図書館さんが、うん、ご協力いただきましてですね、読み聞かせなんかやってたんですけれども、今年はちょっとですね、はい、違った形で開催します。お子さん相手のお口の中の、うん、健康診断というか、お口の中のですね、機能検査ですね、
うん、
お口の機能、つまり噛む力とか、はい、唾液の量とか、
うんうん、
風船を膨らまして、そのお口の周りの筋肉の、状態をちょっと簡単な、うん、検査ですね、
はい、
して、調べて、こういう感じですよって、だからこういうお子さんにはちょっとこういうことを気をつけた方がいいですよとかっていうアドバイスをさせてもらおうかというような、うん、そういうイベントをやって、おります。当日、はい、
私が 今日もちょっとその話したんですけども、うん、学生たちが、はい、なんだろうな、滑舌が悪いってよく悩みで聞くんですけど、口がっていうか表情筋というか口の周りがしっかり動いてないんですよね。なんかその口先だけでこう喋ってるというか、
はい、
あと歯も動いてないんです。歯が開かない、ね、歯がこう閉じた状態で喋ってると、なんかマスクでね何年もいたのも影響してるみたいなんですけども、うん、そのお口の周りの筋肉を使うって意外と意識しないとできないですよね。
大事なことですよね。はい、
でそれ分かってないお子さんっていうか、はい、人も多いですよね。
そうですね、うん、多分ですね、最近皆さん、人との会話よりも、うん、携帯電話、スマートフォンを使って LINE とかでのやり取り、はい、
うん、
もうスタンプ、文章というよりもスタンプみたいなもので、うん、でね、やり取りするのが、
はい、
しかも言葉も簡略化されますよね。
そうですね、了解じゃなく、りょって送ってね、そうですね、下
手すりゃりで終わったりしますよね。
そうですね、
もうそういう時代になってきたのでね、やっぱり喋る機会もないから余計にそういうことになってるのかもしれないですよね。
じゃあその時はその会場でそういうのちゃんと見てもらえるんですか。
うん、そうなんです。で的確に検査結果を見て、はい、まあ良好な子はいいですけれども、うんうん、ちょっとレベルが低かったりすると、うん、こういうとこ気をつけた方がいいよと、お食事の時こうやって噛んだ方がいいよとかっていうようなアドバイスもしてもらえると思います。
なるほど、うん、これはどなたでも参加できるんですか。
ね、お子さんであれば誰でも、
お子さんであれば誰でも、
うん、基本的にはお子さんです。
はい、はい、お子さんとは
一応ね小学生以下なんですけれども、
はい、
まあまあその辺は別に中学生ぐらいまでは多めに見て、やりたいなっていう子がいたら、
なるほど、
やってあげようかなとは思ってますけれどもね。はい、それとですね、
うん、
さっき米蔵の話が出ましたけれども、はい、今回ですね、日本歯科医師会のマスコット、うん、キャラクターっていうのがいるんですよ。
はあ、いるんですか。
あんまりね知られてはいませんけ
れども、平山先生じゃなくて、
平山先生じゃないです。米蔵じゃねえ、予防さんっていうんですけれども、
予防さん、
予防さんっていうのはですね、いわゆるあのお坊さんに引っ掛けたキャラクターなんですけれども、
お坊さんに引っ掛けたキャラクター
、ちょっと今ノーさんにはね、あららららら、
本当だ、
画像を見せて、
ちょっと歯の、歯のお坊さん、
まあ、あの皆さんちょっとね、絵を見せることができないんで残念なんですけれども、はい、この着ぐるみがやってきます。
あら、まあ、かわいい平井先生も じゃあ一緒に写真撮ったり。
そうです、そうです。
へー、はい、予防さん、
予防さん、
でっかい歯ブラシ持ってますね。
でっかい歯ブラシ持って、
かわいい、
頭は歯になってる、
歯だ、本当だ、かわいい、
予防しようってことでですね、
これ日本歯科医師会のキャラクター。
はい、
うーん、じゃあ、 あのそういったこうキャラクターとの触れ合いもできるということですね。はい、
イベントになるとおいろんな地域を回ってくる、たまたま今回滝川に来て、
あ、来てくれた、
あ、ちなみにですね、場所は三浦花園です。
あ、そうですね、で時間は
時間がですね、午後1時からとなっておりますので、ね、はい、ぜひあの、まあ、1時間半から2時間程度はやってると思います。皆さん、はい、あのもしお時間があれば、うん、お子さんと一緒に参加していただければと思います。同日ですね、はい、歯と口の図画ポスターコンクールという、ね、はい、それの表彰式も同時開催して、
そうなんですよね、
そこではですね、ノアさんが
司会で、
司会でですね、表彰式の、はい、模様をお伝えするような感じですよね。
すごくねユニークですよね、絵がね、子供たちの絵が毎回ね、
なんでしょう、大人はですね、うん、発想できないような構図とか、うん、いろんな絵を描いてくれるので、面白いですね
、うん、あの子どもたちが表彰式でね、たくさん集まってきてくれるのも、はい、お会いするのも楽しみです。
でそのね、表彰される絵をですね、
はい、
三浦花園に飾ってありますので、ね、
はい、
会場に飾ってありますので、ぜひその絵を見に来るだけでも非常に楽しいんじゃないかと思います、
う
ん、
そうですね、
はいはい、
今回は表彰された、どうも表彰された方がいらっしゃるんです
か。います、それもですね、当日発表になります、
はい、あ、楽しみです、ということで、ぜひ皆さんお越しください、
はい、
小野さんね、お越しください。さあ、今日はこれはどういう言葉、初めて聞いた、ブラキシズムっては何ですかと、ブラキシズム、
今までちょっとね、このテーマ触れてなかったんですけど、ちょっと、はい、変わったことをこの番組でもまたおしゃべりしようかと思って、
はい、ブラキシズム、
ブラキシズム、平間先生、ブラキシズムって何でしょう、
まあ、一般的によく噛み締めだとか歯ぎしりだとか、うん、そういうお口の習慣、
うん、
そういうことを、まあ、本来の歯を食べてこう合わせる噛み締めとか、そういうのと違って、
うん、
まあ、無意識にやってる、ぎゅっと噛んでしまってるとか、歯ぎしりをしてる、そういうものをブラキシズムと言います、
うんうんうん、はい、じゃあその、ま、お口の習慣っていうふうに考えたらいいんですね。
癖です、
癖、
無意識にやってる癖、は
い、
例えば、はい、寝てる時歯ぎしりする、
あ、
これもブラキシズム、
あ、そうなんだ、うん、
あとなんか、書き物したり集中したりする時にぐーっと歯を食いしばってるような人って多分いると思うんですよね、うん、もう気づいたら、あ、なんか食いしばってるとかって、うん、そういうのもブラキシズム。
私なんか集中すると口がパーンと開いちゃうんですけど、うん、
まあ、それは、それもブラキシズム。
それもですか。
まあ、噛むよりいいですよね。
まあ、噛むよりいいです。
よだれてーっと出てきたりして。
原稿は噛みますけど。
てーって出てる。そうか、ブラキシズムっていう言葉なんですね。はい、うん、はい、これってなんかそういう状態を予防する方法ってあるんですか。
予防さんですね。
予防さん、予防さんいるんですか。
はい、
そうですね。まあ、起きてる時に、覚醒してる時にですね、上下の歯が当たってないかどうか、顎に力が入ってないかどうかっていうのを自分で考えてみるんでね、認識することで、はい、まあ、その歯が合わさってる状態って良くないんですよね、
うん、
こう楽にしてる時に普通は歯が開いてていいと思うんですが、
うんうん、
その時点でギュッと噛んでる方、当たってる方はもしかしたらブラキシズムの可能性、はい、うん、あるかもしれません、
はい、
食事の時以外に噛み締めてるっていう場合ですね、
はい、
まあ、顎をリラックスするようにするっていうのがすごく大事なことだと思います。
うーん、
あとは夜間寝てる間、 なんかもですね、あの昼間にこう噛み締めてるのが少なくなると、うん、夜間の噛み締め歯ぎしり、うん、そういうのも少なくなる可能性もあります。
うん、でも自分でよくわからなくないですか、噛み締めてるかどうかって。
そうですね、寝てる間はなかなかわからないと思うんですが、日中は例えば起きてる時はできるだけそういうふうに噛んでないかなって考えとくのがすごく大事なんですね。
ああ、そうか、
は
い、自分が力入ってるかどうか。
あの人間って緊張すると、さっきお市長先生おっしゃいました、はい、何か仕事してたり緊張すると、うん、ギュッと噛んでるわけですね。スポーツやってる時もしっかり噛んでる方が多いと思いますが、うん、そういう時、あ、噛んでんだなって、自分が当たってるんだなっていうのを思い出すのがすごく大事な、そこが第一歩だと思われます。
うん、これこのブラキシズムをこう やることによってなんかその影響あることってあるんですか？なんかこう 歯が弱くなるとかなんかあるんですか？
そうですね、まあ、例えば歯が欠けたり、かぶせ物が外れてしまったり、はいはい、うん、顎に負担かかって顎の関節の症状が出てきたり、
はい、
いろんなそういうことが考えられます。それに付随して今度は緊張性の頭痛だとか、うん、ということも可能性がありますよね。当然、まあ、自分でわからない場合も多いんですけど、睡眠障害を、うん、特に一緒に寝てる方、隣にいらっしゃる方とか、うん、まあ、そういう方、パートナーの方の、うん、睡眠障害を起こしてしまう、そういうことも考えられます。
うん、なるほどね。
これね、うん、結構大きいね、問題がある人に、問題がある人というか問題になる方もいらっしゃるんですよ。
うん、
というのはですね、その顎関節症という言葉を聞いたことがあると思うんですけど、はい、顎がカクカクなったり、はい、顎を開いたらお口開けたら顎が痛くなるとか、うん、噛んだら顎が痛いとか、はい、歯ではなく顎に出てくる症状、うん、これもねブラキシズムの悪影響の一つなんですけれども、うん、結局噛み締めたり歯ぎしりをするようなことで、うん、食い縛りが多くなるとですね、うん、顎の関節にものすごく負担がかかるんです。
うん、
そうなってくると、まあ、関節、顎に限らず関節っていうのは骨が直接、うん、骨同士が当たるわけではなく、骨と丸い骨とそのくぼんだ骨の間にですね、柔らかいこう座布団みたいなクッションみたいな組織が、介在してるんですが、それがずれてしまうことがあるんですね。うん、
はい、
でそのせいでですね、コキコキっと顎、うん、大きく開いたりすると音が鳴ったり、噛んだら、うん、それがずれるのでちょっと強く違う部分が当たってしまって痛くなったりっていうことが、起きやすい。それ結構ねブラキシズムが原因で起こる方もいらっしゃるんですよ。
うん、
でこういう方ってものすごくね歯のすり減りも早いんです。
うわ、
なんて言いますかね、まあ、歯っていうのはこの番組でもよくお伝えするんですけど、エナメル質という硬い組織が一番外側、はい、白い部分ですねがあるんですけれども、その下に象牙質っていう柔らかい組織があるんですけれども、うん、そのブラキシズムが強い人、歯ぎしりなんかで、うん、どんどんどんどん歯がすり減っていった人はそのエナメル質を突き破って下の象牙質っていうのが出てきてしまうんですよ。むき出しになってしまうんです。
はい、
そうすると知覚過敏の原因にもなります。で噛み合わせも当然低くなってくるので顎に負担がかかってくる。で歯もエナメル質っていうのは非常に硬くて、丈夫な部分なんですけど、象牙質って、ちょっと柔らかい脆い部分があるので虫歯になったり割れたりっていう、そういう悪影響も出やすいんですよ。
なるほどね。あまり気にもしてなかったです、噛み締めるなんて。
こう無意識のうちに噛み締めてる方って多いと思うんですね。
これでもそんな噛み締める癖がついてるのに、はい、うん、治療する方法って何かあるんですか？
治療というかもうね、すり減ったものをまあ治すにはあの全部は全部治すことができないんですけど、これ以上進行させないようにするために、はい、マウスガード、なんて言いますかね、マウスピースみたいな、
はい、
装置を作って、
あれですか、ボクシングの時に、
そんな感じ、
はい、冗談で言ったんだけど、
本当そうなんだ。夜間だとか起きてる間も、まあ、場合によっては使うこともあります。
あ、そうなんだ。
そういうのを使うのも方法です、ね。
まあ、歯ぎしり防止装置みたいな感じで、夜寝てる間にお口の中に、 入れて、うん、おくことでその食いしばりを軽減させられる。
でもなんかね、歯医者さんってそれこそ歯のメンテナンスと歯痛かったりとかしたりするときに行くと思ってたんですけど、そういうこう噛み締めとかそういうのも歯医者さんなんですね。
そうです、
ね、当たり前ですけども、なんか改めてなんかあそれもと思って、
あまりにもひどい人は本当に見てすぐ分かるんですよ、このすり減りが、歯のすり減りが。なので、検診なんかでいらっしゃった方には、ちょっと歯ぎしりしてるって人に言われたことないですかとか、普段気づいたら歯ぎしり、歯を食いしばってるとかはないですかって言うと、あるかもしれませんって言って、そういえば顎痛くなったりしませんかっていうようなことをお伺いすると、いろいろ症状がその人こういうものが出てきて、じゃあちょっと防止のために予防のために、そういう寝るときに、口の中に入れるマウスガード、マウスピースみたいな装置作ってみませんかっていうことにもなりますので、ね、
はいはい、じゃあちょっと心当たりがある方はかかりつけの歯医者さんにご相談してみてっていう、ちょっと見てもらってっていうのもいいのかもしれないですね、
は
い、
気になるようだったらいつでも声かけていただくといいんですよね、うん、
はいはい、
ここ見てっていう感じで、ね、
はいはい、私はもうおばちゃんなんでそんなことすることはないと思うんですけど、今10代20代ぐらいな子たちがなんだろう、ヒップホップとかやってる子たちが歯にね、なんだろうな、
ダイヤモンドみたいな、
そうそうそう、キラキラしたのを今かぶせて歯を銀色に光らすとか、なんか昔なんか流行ったらしいんですよ、キンバーをわざと入れるとかいうのがね、昔昭和初期頃に、
ね、そうですね、
そうじゃないんですけども、なんかそのわざとこう矯正みたいなので飾りをつけるっていうのが今すごい流行ってるんですって。なんかそこと思ったんだけどでもね、XG とかね、のちょっと海外アーティストの女の子たちが今最近結構してて、歯綺麗なんですよ、綺麗なところにさらにそういうのつけてるから、なんかその歯のファッションっていうのもあるんだなと思って。でもそういうのつけるってことは、まあ、彼女らは、人前に出る仕事なんで余計なんだろうけれども、なんかひょっとするとね、こうもっともっと若い世代も歯にこう興味を持ってくれるといいですよね、
う
ん、
いや本当にそうです
ね、
こう綺麗に見せたいだとかおしゃれにしたいとか、ちょっと置いときまして、なんかここになんかこう予防をこうするといいですよみたいなのがずらっと書いてあるのがちょっと面白いんですけど、
これはまあカウンセリングの内容なんですけれども、うん、結構ですね、その就寝前のカフェインとかアルコール、ニコチン、あと寝る前に食べる刺激物を取るとか、はい、あとスマホみたいなブルーライトですね、これもね、やっぱ良くないですし、激しい運動も寝る直前は、これも結構ブラキシズムに
影響が、そうなの、そんなことが、じゃあブラキシズムってひょっとして生活習慣病みたいな感じですか。
生活習慣病というかどうかは別ですが、そういうふうに、日常の中にあると思うんですよ ね、はい、
なるほどね。
ですからゆっくり、例えば入浴し、はい、しっかり寝る前にね、入浴して温まって寝るとか、睡眠しやすいような環境にしてあげるとすごい大事なんです、ね、
リラックスとか睡眠とかってもう本当に全ての基本中の基本なんですね、はい、歯もそうなんですね、ちょっとびっくりしました。
はい、
はい、今日は、はいと言われても、はい、今日はブラキシズムという新しい言葉を覚えましたので、はい、
もうどうしてもノアさんの頭が気になってしょうがない
ちょっとね、オールバックちょっとすごいことになってますが、
はい、
はい、なんかみんな私の顔を見てそこから目が外せなくなってる
気になってしょうがないですね。
なんでかね、
なんでかね、
なんでかねってそんなにかなと思う、ということで先生はでも似たようなもんじゃないですか
だいぶ違いますけどね
似たようなもんじゃ おでこ出てるじゃないですかということで、はい、ハッピーライフ、この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。